はい、それでは、今日もマタイの福音書の続きですね、見てまいりたいと思います。今日は15章のごめんなさい、15章じゃありませんね、12章ですね、15節から21節まで、見ていきたいと思います。少し前回どんなところだったかを、まあ、最初に振り返って、そして今日の箇所に入っていきたいと思いますが、イエス様の弟子たちが安息日に麦の方をですね、摘んで食べたこと、またイエス様ご自身が安息日に片手の苗た人を癒されたことをめぐって、激しい対立ですね、論争がイエス様とパリサイ人たちとの間に起こりました。イエス様は彼らの指摘や質問に対して、それが律法に反することではないということを、聖書の御言葉を引用しながら彼らにお答えになりました。ところがイエス様のその言葉を聞いたパリサイ人たちは、その意味をですね、理解するどころか、かえってイエス様に対する反発心、また憎しみを増幅させていきました。そしてついにですね、どのようにしてイエスを滅ぼそうかと相談したと、2週間前になりますが、前回読んだ聖書箇所14節になりますが、14節の御言葉は結ばれています。さて、彼らの心の内を知ったイエス様はその後どうされたでしょうか。今日の15節から見ていきたいと思います。イエスはそれを知ってそこを立ち去られた。パリサイ人たちが悔い改めるどころか、自分を滅ぼそうと、自分を殺そうと企てていることを知ったイエス様はそこを立ち去られました。その理由は、第一に神様の定めた十字架の時がまだ来ていなかったということ、そして第二に、その限られた十字架までのその限られた時間の中で、イエス様はまだまだ福音を述べ伝え、そして同時に弟子たちを育てなければならなかったということですね。イエス様はやがてパリサイ人、律法学者、祭司長たちに捕らえられて、そして最終的には十字架で、死ぬということをもちろんご存知でした。でもその時は今ではなかった、その時ではまだなかった。またパリサイ人たちと一日中ですね、言い争って議論をしている、そういう暇もなかった。残されたわずかな時間のうちにイエス様は弟子たちを訓練し育てなければならなかった。イエス様には他にやることがたくさんあったわけですね。イエス様にとって一番大事なこと、一番重要な大切なことは、パリサイ人たちを論破することではなく、父なる神様のご計画を成し遂げることでした。私たちはどうでしょうかね。もちろん慎重にこの議論をね、話し合いを重ねなければならない、そういう問題もあります。例えば、今日も礼拝後にこの教会の対面式礼拝の再開に向けて皆さんに説明をさせていただきますけれども、その再開に向けての委員会で何度も何度も私たちは話し合いを重ねてきましたし、そういうふうにね、慎重に議論を重ねなければならないこともあるわけですね。でイエス様ももちろんパリサイ人たちとですね、一切、議論をしなかったわけではありません。実際、安息日をめぐってはイエス様は聖書を引用してちゃんとお答えになっているわけですよね。しかし私たちの場合ですね、いつの間にか相手を論破すること、相手を言いまかすこと、自分の意見を認めさせることがいつの間にか目的になってしまい、その結果ですね、本来の目的であったはずの 福音宣教の神様のご計画、福音宣教の働きがかえって妨げられてしまうということがしばしばですねあるのではないでしょうか。イエス様はいつもいつでも父なる神様のご計画とその思いに心を向けておられました。そしてそれがイエス様の動機となり、言葉となり、そして行動になっていきました。私たちもそうありたいと思うんですね。私たちもこの主イエスキリストに、イエス様に習うものとしてですね、父なる神様の御心、御言葉を通して、また御霊の助けを通してさらに深く知ることができるように、またその思いをですね、知るだけではなくて共有することができるように、心を天の父なる神様と一つにすることができますように祈り求めていきたいと思います。さてですね、パリサイ人たちの元を去ったイエス様ですけれども、そのイエス様のところにはなお多くの人々がついてきました。15節の後半から16節ですね。すると多くの人がついてきたので、彼らを皆癒し、そしてご自分のことを人々に知らせないようにと彼らを戒められた。イエス様はですね、イエス様のところについてきた人々を皆癒されましたが、同時にですね、ご自分のことを人々に知らせないようにと彼らを戒められました。そしてこれは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであったというふうにマタイはその次に記していますね。この18節以降にその預言者イザヤの言葉が引用されています。18節から最後の21節まで一旦お読みしたいと思いますね。これぞ私の選んだ私のしもべ、私の心の喜ぶ私の愛する者、私は彼の上に私の霊を置き、彼は異邦人に抗議を述べる。争うこともなく叫ぶこともせず、王子でその声を聞く者もない。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともない。抗議を勝利に導くまでは異邦人は彼の名に望みをかける。ここにこのイザヤの言葉の中に主のしもべ、主のしもべとしてのキリストの姿、メシアの姿が、描かれています。またそのキリストがどのようにして父なる神様の御心、父なる神様のご計画を成し遂げるのかということが予言されていますよね。この冒頭の18節のところにはイエス様がこの公生涯福音宣教の働きを開始されるにあたって、バプテスマのヨハネから洗礼を受けた際に起こった出来事が、まるでその現場をですね、目の前にこう見たかのように、イザヤは予言をしていますよね。少し前に読みましたけど、ちょっと戻って確認してみましょうか。マタイの3章16節17節のところにそのことが記されていますね。マタイの3章の16節から、こうしてイエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って自分の上に来られるのをご覧になった。また天からこう告げる声が聞こえた、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。イエス様の交渉が、イエス様の福音宣教の働きは御霊の導きによって始まりました。イザヤはまたそのイエス様の伝道方法について争うこともなく叫ぶこともせず、応じてその声を聞く者もないと記しています。イエス様は確かに群衆を愛されました。イエス様は人々を癒されました。また、彼らからも愛され、そして慕われていましたが、決してその自分の人気をですね、利用して自分の支持者を まあ、集めてですね、そしてその支持者たちを扇動して争いや例えば革命を起こそうとはなさいませんでした。それは神の公義が、神の正義が、神の裁きが、神の救いが人の知恵や、そういった人の知恵や力によらず、ただキリストの十字架の御業によってのみ成し遂げられるためでした。成し遂げられなければならなかったからですよね。ですからイエス様は普通人が思いつくような、これだけ自分に人望があって人が集まってくればですね、何か大きなことができるとか、そういった方法をあえてイエス様は選ばなかったわけですね。だから私のことを闇雲にですね、吹聴をしたり知らせたりしないようにと、まあ、言われたわけです。また続けて、彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともないとイザヤは予言していますね。で、多くの仲介書はですね、これを弱い者やあるいは傷ついた人に対して深いですね、憐れみを持って接する、優しさを持って接するメシアの姿、イエス様の姿を描いたものであるというふうに解釈しているんですけれども、今日はそれに加えてですね、もう一つの解釈を皆さんにご紹介したいと思います。それはこの傷んだ足やくすぶる刀身という言葉が、パリサイ人や律法学者たちによって歪められた、踏みにじられた、そして風前、まさに風前の灯火となっていた神の言葉、すなわち律法を表しているという解釈なんですね。で、足という言葉がありますね。足というのはもちろん植物の足のことですけれども、足という言葉はですね、もともとその天に向かってまっすぐ伸びていくその姿からですね、いわゆる神の基準、神様の尺度、律法と言ってもいいですね、この神様の基準、尺度、律法をですね、表す言葉として、実はユダヤ人の間では使われていた言葉なんです。例えとしてね、この足という言葉がよく使われていました。ちなみにこの足という言葉、ヘブル語ではカーネというふうに言いますけれども、このカーネという言葉はですね、ギリシャ語のカノンという言葉の語源になった言葉なんですね。カノンという言葉、皆さん聞いたことありますかね。ギリシャ語のカノンという言葉は聖書の聖典を表す言葉ですよね。つまり聖書の御言葉を表す、神の言葉を表す言葉、そのギリシャ語のカノンという言葉の語源にこのカーネ、足という、ヘブライ語が実はなっているんですね。で、また続くこの刀身というのも、刀身というのはこの明かり、光、ランプの芯のことですけれども、この言葉もですね、例えば詩編の119編の105節なんかを見ると、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですというふうにあるように、これもまた神の言葉に関する用語として聖書の中で使われていますね。イエス様のこの福音宣教の働きというのは、まさにパリサイ人や律法学者たちの歪んだ解釈、間違った教えによって損なわれた、痛められた、くすぶってしまった神の言葉を回復させて、そして本来あるべき姿を取り戻そうとするものでした。それがイエス様の、いわゆる福音宣教の働きの一つだったと思うんですね。またイエス様はそうすることによって、彼らに重荷を負わされていた人たち、虐げられていた、まさに痛められていた人たちを解放し、いたわり、救おうとされた。彼らに本当の安息を、正しい御言葉を通して、御言葉を回復させることによって彼らに安息を与えようとされました。 もう最後になりますけれども、この最後にイザヤ書のところですが、最後にイザヤはですね、この主の愛する、主のこのしもべの名、まあ、イエス様の名ですよね、イエス様の名前に異邦人たちが望みをかけるという言葉で結んでいます。まあ、イザヤ書を読むと異邦人という言葉ではなくて、まあ、国々島々という言葉が使われているんですが、つまり国々島々というのは全世界の人たちという意味ですよね。ユダヤ人だけではなく、イスラエルの人たちだけではなくて、全世界の人たちが、異邦人も含めて全世界の人たちがこの主のしもべの名に、このイエス・キリストの名に望みをかけるという言葉で、イザヤは結んでいます。イエス様が人としてこの地上に来てくださる、700年以上も前の前に記された、イザヤの預言の言葉ですよね。メシアに対する、イエス様に対するユダヤ人たちの反発とつまずきが結果的にですね、異邦人たちに、全世界の人々に救いをもたらすことになる、希望をもたらすことになる。誰がこの時ですね、想像することができたでしょうか。もちろん私たちは今聖書を読み、そして聖霊様の助けによってそのことを知ってますけれども、でもイエス様が当時まだこの地上を歩まれていた時に、そのことを本当に、理解することができた人がどれだけいたでしょうか。誰が想像することができたでしょうか。キリストのあの十字架の苦しみと死が私たちに罪の許しと永遠の命をもたらすことになるんだということを、一体誰がですね、あの十字架の前にいた誰がそれを想像できたでしょうか。まあ、ここが今日のちょっとアキさんのですね、紙芝居にも通ずる部分かなと思うんですね。欠けたところがある、割れたところがある、自分はどうしてこんな風に生まれてしまったんだろうか、自分はどうしてこんなことになってしまったんだろうか、でもその背後に神様は深い深いご計画を持っておられるということですよね。イエス様の十字架がまさにそうでした。で、今日の聖書箇所っていうのはまさにそういうとこだと思うんですね。一人でも多くの人が福音を信じて救われることを目指しながら、願いながらですね、でもその一方でご自分のことを人々に知らせないようにというふうに戒められた、まあ、イエス様、このイエス様の一見すると矛盾している、一見すると不可解なその言動の背後には、この十字架に向かっていくですね、神様の本当に大きな大きな遠大なご計画があったということを、今日の御言葉は私たちに教えています。で、それはマーキさんの紙芝居ではありませんけれども、それは私たちが、日々直面するですね、さまざまな、困難や試練、問題、ね、一見それらは理不尽に思われる、なんで、一見理不尽に思われるような、そういった問題や出来事の中にもですね、その背後にも私たちの想像や思いをはるかに超えた神様のご計画があるということを示唆しているのではないでしょうか。明日のことは誰にも分かりません。イエス様を信じて疑わずに祈っているから、明日必ずいいことが、あるとは限らないですよね。明日のことは誰にも分かりません。けれども、たとえ明日この世界が終わったとしても、私たちの将来と命はすでにキリストと共にあるということ、私たちは今日心に留めて、そして感謝をしたいと思います。最後にですね、その神様のご計画について、まあ、語られた、まあ、有名な御言葉ですが、エレミヤ書の御言葉をですね、心に留めて皆さんと分かち合って、そして今日の御言葉のこの時間を閉じさせていただきたいと思います。エレミヤ書の29章、11節の御言葉ですね。エレミヤ書29章11節、私は あなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ。それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、皆を心から褒めたたえます。イエス様の言われること、またイエス様の取られる行動を、時として私たちには、理解しがたいものが、あります。なぜそのようなことを言われ、なぜそのような行動を取られるのか、私たちにはすぐに理解できない。しかし神様、その背後には私たちの思いをはるかに超えたあなたのご計画があるということ、またそのあなたのご計画は災いではなくて私たちに将来と希望を与えるものであるということを心から感謝したいと思います。私たちが人生の中でさまざまな問題に直面するときに、神様がいるならばなぜこのようなことが起こるのか、私たちは不信仰に陥ってしまいがちな弱さを持っています。どうぞそのようなとき、今日の御言葉を私たちにあなたが思い起こさせてください。そのような出来事の背後にもあなたのご計画があり、私たちの思いをはるかに超えたあなたの御心があるということ、そしてそれは私たちを祝福するものであり良いものであるということ、私たちに思い起こさせてくださいますように。そして今現在、特に大きな試練の中におられる一人一人を、主よ、どうぞあなたが慰めてくださり、励ましてくださり、その先にあるあなたが用意してくださっている救いと希望に目を向け、心を止め、力を得ることができますように、助け導いてください。すべてを感謝し、御手に委ねて、愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。